コーツ、
今日は浅く広くについて。はい、皆さんこんにちは。まあ僕は結構いろいろなことを浅く広く学ぶことが好きなんですね。僕は本当に浅くて広い男になりたいと思ってるんですが、たまに、ね、誤解されることがあるんですね。例えばのりこさんとかに、今日は幸せとは何かについて話して、考えてましたとか言うと、のりこさんは、ああ、てっぺいさんはとても深いことを考えてますねと。いや、だよね。テーマとしてはね、幸せは何かというのは、まあちょっと深いテーマに、なるかもしれないけど、僕の考え方は極めて浅いですよね。それを考えるときに、専門的な知識や経験があるわけでもないし、例えば一つのことを長い時間をかけて考えたことも勉強したこともほとんどないですよね。いわゆる浅いんですよ。ただ浅いからこそ面白いことがあると思っている、そういう考えもあるので、ちょっと今日はそれについて、話してみたいと思います。漫画ってあるじゃないですか。漫画で、漫画はいろんなトピックがあるんですね。スポーツもある、野球とかサッカーとかバドミントンとかバレーとかバスケットボールとか、まあいろいろある、あとは SF ね、宇宙の話とか、ドラえもんでさえもね、かなりサイエンスフィクションですから、タイムスリップしたりテレポーテーションがあったり、いろいろあるんですよ。いろいろあるけどね、まあ分かりやすいのはドラえもん。ドラえもんを見てると、まあいろいろなこう科学的な話が出てくるんですよ。重力とかね、こう引力とか、なんか光の速さとか、あとはその時間の流れとか、いろいろあるんですよ。いろいろあるけどディテールはないんですね、もちろん。なぜかというと、ディテール話してたら、まあまずそもそもその話が存在しない。タイムスリップできませんってなっちゃうでしょ。タイムスリップができないとなると、もう話が始まらないので、タイムスリップできます。でどういうふうにできるかというと、まあ例えば流れる時間よりもっと速く走る、飛ぶみたいな感じなんですけど、まあ細かい話はディテールはちょっと置いておく、まあその触れずに置くわけですよ。これはもうサイエンスフィクションの基本ですよね。フィクションの基本というのは、細かい科学的な専門的な話はやめましょうと。じゃないと話が進まないので。じゃあどんな話をしたいかというと、まあもっと大きい、そのなんか、まあ、なんていうかな、大きい世界をこう見たいわけですよ。遠くに行きたいわけですよ。とにかく遠くに行くために、その目の前にある小さいディテールにはこだわらないっていうことですね。でその専門的とか、まあ、いわゆる深い知識や深い話っていうのは、いわゆる目の前、まずあるその問題をしっかりと専門的に、分析したりとか考えたり、そういうことでしょ。で僕は極めてそういうことが苦手ですね。はい、これはもう今気づいたことじゃなくて昔から気づいてるけど、僕はどちらかというと広い宇宙みたいな広い世界をぼんやりと見ることは向いてるけど、目の前にあるとても具体的なこと、例えば本当に今僕の目の前にある食べ物の、例えばこの野菜の名前は何ですかみたいな、かなり苦手なんですよ。だけどなんかぼんやりと、この例えば人間が昔その例えばアフリカで肉を食べ始めた、その話みたいのが好きなんですよ。そういうのが、それぐらい遠くなるとね。でも目の前にあるこの野菜の種類とか名前とか、そのなんか栄養素とか、そういうのはどうでもいい。でも僕にとってはどうでもよくても、まあいわゆるそういうことでしょ。深く知るってそういうことじゃないですか。深く知るっていうのは、例えば人参の話をしましょう。で人参について深く知る、人参には何千種類があって、 人参の歴史、まあウィキペディアとか見ると分かりますよね。人参をウィキペディア見たらかなり長いと思う。で、僕はかなりそういうのに興味がない。人参には興味がないけど、例えば馬って本当に人参好きなのかなとかね。なんかよくあの漫画とかで 馬が人参をね追いかけてるとかあるけど、本当にあの追いかけるほどうまいんですか？追いかけるほど馬がね追いかけて走るほど人参って美味しいの？明らかにあれは嘘ですよね。あ、そんなわけがない。そんなの見たことないし、あのあれぐらい大きい体の馬にとって一本の人参なんて、そのまあお腹が空いていたとしても、なんていうかな、そんな例えば僕にとっての1枚のステーキとは違うじゃないですか。僕は1枚ステーキ食べたら今日もう肉食べなくていいぐらいですけど、馬にとってその1本の人参でその走って追いかけるっていうエネルギーを考えて、エネルギーのコストを考えてね、そんな価値があるかっていうと絶対ないですよね。味だって多分馬ってあんまり味とか考えないんじゃないかな、分かんないけど、知らんけど、まあとにかくあの実は深く考えるのは全然好きじゃないし得意じゃないんですよ。僕はどちらかといえば浅く考えるのが好きで、で浅い部分と浅い部分が、まあ、いわゆるそのまあ例えば専門的な分野がカテゴリーでね分かれていて、カテゴライズされていて、それがバーティカルにこう分類分けされているとすると、僕はそういうのをこう深くこう掘り下げていくとかはあんまり得意じゃなくて、それよりはいわゆるクロスオーバー的にあのたくさんのカテゴリーを浅く横にこう引っ張っていってつなげるっていうかね、そういうの方が好きなんですよね。あ、じゃあ馬が、まあまあ、その馬の人参を追いかける話は本当じゃないとしても、まあ、例えばそれが存在するとして、で人間にとってそれは何かなとかね、ある人にとってはそれが何、まあリビドーかもしれない、ある人にとってはそれが食欲かもしれない、ある人にとってはそれがなんかこう欲求ね、なんかこう社会的欲求かもしれない、誰かにこう褒められることかもしれない。何がその人参、馬にとっての人参になってるか、僕にとっての人参は何だろうと正直言って思い浮かびません。何のために僕は走っているのか、ね、人参は何だろうか、人参は何、まあビギナーポッドキャストで言いそうなことといえば、あ、皆さんが言ってくれるありがとうという気持ちですみたいな。で、まあもしくはあのたまにくれるお金ですとかね。でも正直言って僕にとっての馬にとっての人参は僕にとって何だろうなと。まあ例えばそういうのを考えるのが好きってこと。その人参のウィキペディアを読むんじゃなくて、その横ですよね。いや、じゃあ僕にとっては何だろう、その後じゃあ犬にとっては何だろうと、じゃあ猫にとっては何だろうと、でそのもしそれが人参がない場合人間はどうなるんだろうとか、人参がなければ人間は生きられないんだろうか、人参は言ってみればドーパミンのことか、ドーパミンに操られているのか僕たちはとか、まあ、例えばそういうことを平たく考えるのが好きなわけで、例えばドーパミンって言ったけどドーパミンについて深く考えたくないんですよね。疲れるし興味ないし、いわゆる浅く広くいろいろなことを学ぶのが好きなんです。で気がついたのは、このなんかインターネットの世界、あのいろいろあるじゃないですか、結構浅く広く学ぶのはすごく適してますよね。 AI とかもよくこういうことを言う人がいますね。いや先生、 AI はあの嘘をつくことがあります。いやでもね、僕にとってそのディテールはあんまり大事じゃない、もうぼんやりで十分ですからね。ぼんやりとその何月何日とか間違えててもいいんですね。僕にとって全然興味ない。でその馬の名前とかね、犬の名前とかどうでもいいんです。まあ犬、僕にとって犬って大きい犬、小さい犬、まあチワワとあのピットブルぐらいしかあのまあストーリーの中には出てこないですね。僕はいつも言うのがあのピットブルの話とあとチワワの話、まあそれぐらいで十分でしょ。他の犬たちはまあ他の犬たちぐらいだって、僕にはそれぐらいで十分なんですよ。 で、まあ、なんていうか、いろいろそんなもんですよ。いろいろなのが結構単純化されてるわけ。その理由は、まあ、複雑だったら覚えられないからね。だから、あいつとかこいつとかそいつとか、それぐらいで十分だって、なんか一人の名前とかは必要ないんですよね。大体もう一人か二人一つのカテゴリーで名前が出てくれば十分ですよ。例えば、まあ、小説家であれば村上春樹とドストエフスキーとかね、ミュージシャンであればじゃあビートルズとバッハとかね、もう十分でしょ。それで大体話せるじゃないですか。でラーメンであれば豚骨ラーメンと味噌ラーメンとか、いや他にもいろいろあるんですよ。醤油とかなんか味噌豚骨とかいろいろあるけど、まあいいじゃないですか、そんなディテールはね。女であればいろいろあるでしょ、まあ、奥さんとか前の彼女とかお母さんと、もうそれぐらいで十分ですよ。もう結婚してるしね、これ以上女を増やす、まあ、つもりはないと言っておこうかな。まあまあまあ、とにかくね、とにかくなんか単純化して考えないと実は大きいことは考えられないので、まあ一つ一つのカテゴリーはもう浅くで十分かなと。そう考えたらどうですか皆さん、結構楽にならないですか。本棚の中には村上春樹とドストエフスキーだけ、そんな本棚嫌ですけどね、CD の棚にはバッハとビートルズだけ、そんな本棚、そんな CD の棚も嫌ですけどね。嫌ですよ。女といえば自分のお母さんと奥さんだけど、嫌な世界ですよね。そんな世界に住みたくないけど、でも、まあ、単純であればあるほど、まあ、他のことを考えられるからね。でも一つのジャンルがなんか深くやりすぎると、まあ、例えば80年代のアメリカのハードコアパンクで深く僕は知りたいですとか言うと、ちょっともう沼ですよね。沼みたいなのに入ってって、もうなんかその沼だけでもう人生終わっちゃいますよね。そこまで深くないけどね。まあまあ、でも例えばこういう人いるでしょ。じゃあ僕はリーバイスのヴィンテージジーンズの沼に入ってますみたいな。もうそれだけで本気で人生終わりますよ。高すぎるしね、多すぎるしね。よくあるじゃないですか、私はフランスのワイン、フレンチワインのこうオタクですみたいな。僕はオタクになりたくない。オタクになったらじゃあフレンチワインだけで飲んでたら他の国のワイン飲む時間なくなるし、ウイスキーもビールもジンもいろいろあるでしょ。僕はもう浅くて十分だから、浅くて十分なんで他のものを試したい、ね、もうビールもこれぐらいで十分だ、次はウイスキー飲みましょう、次はワイン飲みましょうと。まあ話は変わるけど、スペインに来て毎日ワインとかビールとか飲んでるけど結構大丈夫ですね。なんか日本にいる時は言ってましたよね、僕はポッドキャストで言うように、なんかビールはちょっとお腹がなんか苦しくなるような感じがあるし、なんかワインもすぐ酔っ払う感じがして苦手なんですよって言ってたけど、スペインに来たら大丈夫になりましたね。ウイスキー全然飲んでないけど全然大丈夫ですね。で毎日パンとか食べてるけど別に大丈夫ですね。理由は分かりません。日本で毎日パン食べると苦しくなるけど、スペインでパンを食べると全然問題ないです。何か違うんですかね。僕はもしかして違う国に来たわけじゃなくて違う宇宙に来てしまったのかもしれません。ということで、ここにいる人たちは宇宙人、ここにいる犬たちは宇宙犬ということで、それではまたね。